여러분안녕하세요257回目の配信になります。今回は損するのは嫌だからを見ましたので、その感想を話したいと思っています。よろしくお願いいたします。このドラマは2024年の韓国ドラマです。私が2024年9月の時点で見たのは Amazon プライムで、こちらで全12話でした。このドラマを見たきっかけは、もうこれしかない、キムヨンデと新ミナのラブコメ見たいでしょうっていうこの理由です単純にもうこの二人が出ててラブコメのストーリーだったらもう仕方ないよねみたいなくらいなので、もうしょうがないと思って見ることにして、私アマプラに加入してなかったんですよその時。でもこれが見たいがために加入しました。はい。でも加入して見て満足してるので、それは全然いいです。でなおかつアマプラに加入するってことは他のドラマも見れますからね。例えば今これまでね配信したやつで私がね見たかったのは私の夫と結婚してですよ。これをねいずれ見たいなとも思っていたので、まあこれにね加入することによってね見れますから、まあいいなと思ったし、あとは今後出てくる作品なんですけれども、愛の後に来るものっていうドラマがですね来るんですよ。それがですね坂口健太郎さんと伊勢ヨンの2人が出ているのが10月から始まるから、まあ入ってればこれも見れるしなとか思ったので、それはそれで良かったなと思います。だから私ね何かを加入するから、まあ、何かをお休みしてみたいなことでバランス取っていて、現状どうしてるかっていうと、私この前回の配信で深夜2時のシンデレラの感想を話してます。そこではね FOD に加入したって言ったんですよ。だから結局ね FOD とアマプラに加入することになったんですけど、じゃあまあそういうことで現在 U-NEXT をお休みしてます。そうやってねバランスを取りながらなんとかねその時その時に見たいものを見ているという感じです。はい。ここからは、簡単なあらすじを話していきますね。まずは基本的には大きな設定としては偽装結婚が絡んだラブコメです。で、新美奈が演じるソン・ヘヨンはクルビ教育の社員なんですよね。で、もともと基本的な姿勢としてできるだけ損をしたくないっていう感じなんだけれども、年齢が年齢だからね、結婚式に呼ばれることも多い。で、こうやってね、ご祝儀をね、払っていくと、私はいつも払ってばっかなのにな、みたいなことが、まあ、そういうのがあった。で、なおかつ、仕事ね、結構、なかなかこう、やり手でがっつりやってるタイプの女性なんですよ。ヘヨンは。なんだけど、ここからの未来に昇進するかどうかって考えたときに、結婚してるかどうかは、この会社ではね、一般的にはそんなこと言ってらんないよと、なんだけど、この会社にとっては、やっぱり結婚してるかどうかっていうのが案外昇進に絡んでくるぞっていうのが分かったから、これは結婚しなければ、みたいな風にね、思うんですよ。で、それによって、新郎はどこだみたいなことになり、そこで見つけたのが、たまたま自分がいつも行ってるコンビニの夜間のアルバイトをしている、キムヨンデ演じるキムジウクだったんですよね。あ、この人が、みたいな風になって。それで頼んで、偽装結婚をして、じゃあそこからね、どうなっていくのっていうのをね、見ていくドラマになります。ここからは自由に感想を話していきますので、これからこのドラマを見たい、なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は、一旦ここでストップしていただければと思います。はい、ここからは、じゃあまずは良かった点をいくつか挙げていって、で、その後にツッコミポイントを話していこうかなと思います。では良かった点の一つ目。これぞラブコメである。です。いや、まあ、さっきからラブコメ言ってるから、そりゃそうでしょってことなんですけど、私が今ね、カンドラで、ラブコメで、おすすめ何かあります？ 何かいいのありますか、教えてくださいみたいなことになったら、私もう間違いなくこれをおすすめいたします。自信を持ってこれですよみたいな感じで、まあほら見るのアマプラだしね、比較的加入しやすい、加入して寝る人も多いかなって思える配信サイトだし、もう間違いないです。これを見とけばこれぞっていうとこで自信を持っておすすめできる作品だなっていうのがあって、でまあもうちょっとね言っていくと、設定もいいですよね。やっぱ偽装結婚でしょっていう。で、じゃあこれなんで偽装結婚していくのっていうのは、まあさっきもね、ちらっと言ったんですけれども、ここの会社においては、結婚している方が有利に働く。昇進できる。未婚の女性は上に上がれないんですよ、逆に言えば。いや、まあそれはどうなのか問題はあるんだけど、まあそれはちょっと置いといて。で、そういうのがわかるから、結婚したい。結婚したいっていうか、まあ偽装結婚でもって思っている。まあ、私は結婚したんですっていうところの結婚式を挙げて、みんなにね、お墨付きをもらえればやれるんじゃないかと。結婚だけがどうしても一人ではできないみたいな。他のことだったら一人でできるのにみたいな感じなんですよね。で、そこで頼んだのがジューク。キムヨンで演じるキムジューク。で、もともとちょっと顔見知りだったっていうのと、まあ、コンビニの店員っていうところで、ある程度大きな会社で仕事してるとなると、関係者に、いや、そんな人いないよ、みたいなことでね、バレちゃったりもするから、かえってコンビニの店員っていう方がいいじゃんっていうこととか、あと、最初出てくる時のビジュアルが、髪が長くてメガネをかけて、ちょっとこう、ボサボサっとしてる感じがあるんですよね。だから、かえって印象つかないんじゃないだろうか、というふうに、思って頼むんだけど、蓋を開けてみたらめっちゃかっこいいみたいな。まあその辺も面白いんだけど、まあこれぞラブコメだなって。で、やっぱ偽装結婚するってことは、お互いにメリットがあって、じゃあこういう風にしましょうっていう風にやるもんなんですよ。じゃあね、一方のジュークの、じゃあこれ、僕はこの条件でって何かっていうと、猫の面倒を見てほしいっていうことなんですよね。これはトントンになる理由かっていうところはまあツッコミポイントですけれども、まあそれはそれで置いておいて、一応そうなんですよ。コンビニで猫にご飯をあげたりして世話をしてるんだけれども、手術をする、避妊手術をするから、そこの一週間だけは安静にしないといけないから、その間を預かってほしい。いや、あなたの家一戸建てでしょっていう感じでね。何気にジュークは、ヘヨンのこと知ってるわけですよ。で、まあそれを条件分かったわっていうことでね。まあ結果猫飼うことになるんですけどね。まあまあ、そういうことがあってスタートするっていうところ。で、これが、まず偽装結婚っていうのが、最初結婚式のみっていうことで準備をしていく。まあそれもヘヨンの方がメインになってもちろんやっていくんだけど、だんだんね、こう条件が、プラスでか、追加されていくんですよ。プロポーズしてとか。まあそこから出てきて。で、結婚式あげるんだけど、今度は、まあこの辺もおいおい言ってきますけれども、ジュークが後に、ヘヨンと同じ会社に就職するっていうことになって、で、なおかつ最初は黙ってたんだけど、結局夫だってバレちゃうから、じゃあ、この仕事のね、だから出社している時だけ、そこだけ、夫婦のふりをして、っていう感じにね、なるんですよ。まあ、そこでまた条件が広がっていって。で、さらに、今度は元彼にバレそうだと。これは偽装結婚じゃないかっていうのがバレそうだから、なるべくラブラブでね、もういかにも新婚の夫婦ですって見えるように、もうフルタイムずっと、そういう風に演じましょうっていう感じになって、あなたうちに引っ越してきて、みたいなことになるんですよね。だから徐々にね変わっていく、なんかその辺も設定が面白いなっていう。だからそこでこう、まあ、会社でも会うし、結局家に一緒に行ったりもするし、何気にこう接点がいろいろ出てくるし、その間にもいろいろあるしっていうところで、こう自分の気持ちとかがこう動いていくわけですよね。まあ、その辺がね面白いんですよね。なのでもうこれぞラブコメであるっていうのがまず一点いいところで、だから、さっきも言いましたけど、最初ほら、ジュークか。髪がね、長くてボサボサな感じなんだけど、 新入社員で来るときはもう髪さっぱりしてきてるっていう感じで、で本当なんだ最終回にかけてはちょっとくるくるっとしてるっていうその辺のビジュアルの変化もね、味わえて、それもそれでいいな、いいポイントですね。で次、あ次にもかかること言っちゃったな私今。次のいいポイント、この新ミナとキムヨンデの2人のビジュアルとケミ、もうこれはすごい、あもうあ本当あさすがプロだなっていう、もう見せられましたね。で、もうなんかね、お互い、だと二人ともなんですよ。すごいなって思うのは、お互いに、もう自分の、いや、今までだって可愛いし、かっこいいし、そうやって演じてきているんだけれども、もうその記録をね、自己記録更新ですよ。すごい。どっちもすごいな。いや、だって、ま、新ミナの方が、あの、お姉さんなんですよね。で年上なんだけれども、いやすごいね。なんかキュートさと、あでその新ミナのビジュアルもそうだけれども、ヒロインとしてのキャラクターもすごい素敵。私あのそうですね、2024年の見てきた作品の中の好きなヒロインナンバーワンかもしれない。うん、それくらい。この新ミナ演じるソンヘヨンのキャラクターがすごい素敵っていうとこもいいなって思った。で、こう、どういうキャラクターかっていうと、まずキュートでしょ？で、ちゃっかりさん。ね。そして、なんだけど、温かさもあるっていう。ほんとここのね、バランスがね、すごくいいんですよ。で、まあ、キュートなところ、あの、ビジュアルにもね、かかってきますけれども、もう、目がシュッとして、肌も綺麗で、で、あと唇も印象的ね。赤い口紅してるけど、ちょっとこう、グロスをしていて、艶っぽい感じも見せて。もう、アップになっても全然大丈夫。すごい。でもそれ、あの、キムヨンデにも言えるんですよ。アップになっても全然大丈夫みたいな。だから、もう二人ともすごいんだな、これな。あの、二人でいるシーンで、こう、交互にアップになっていくっていうところが効果的に使われるんだけど、大丈夫、二人とも大丈夫みたいな。例えば、あの、カーテンをつけるシーンだ。ジウクが、結果、一緒に暮らすことになって、屋根、屋根というか、屋根部屋というか、ね、上の屋上のところにある一室に住むことになるんだけど、そこをちょっと整えて、ベッドを買ったり、カーテンをして、みたいな、なんかそれを整えていくときに、カーテンをね、つけるんですよね。その時にね、あの、振り返った時に案外近くに、こう、いるから、いいのこんな近くで、みたいなこと言うシーンがあるんですよ。あの時にね、二人の顔が交互になるんだけれども、あ、もうすごい。感心するな。やっぱさすがだなっていうのはちょっと思いました。で、あ、ま、あの、新ミナの方のね、そのヒロイン像の話に戻っていくと、このちゃっかりさっていうところは、さっきも言ったように、やっぱ昇進したいっていうね、ところがあって偽造結婚に行くでしょ。で、これ最後の方になったら、あの仕事、会社を辞めてもう社長になってるんですよね。あの辺とかももうすごいじゃないですか。ちゃっかりさんだなっていう。もう自分がこうやりたいっていうところを、こう、そこにね、向かっていく力もあるしね。いいですよね。で、温かさ。ここは、だこの辺が、ま、本人からしたら、不本意かもしれないけど、本人の中ではお母さんとは合わないっていう認識だからね。なんだけど、やっぱりお母さん的な温かさっていうところを、やっぱあるんだろうな、ヘヨンの中にもっていうのはすごく感じさせられて、じゃあ具体的にどういうことか、どういうシーンで現れてるかっていうと、例えば、まあでもそれ、これはジウクを思ってるからっていうところもあるけど、例えばジウクが後に会社にね、来るんですよ。就職してくるんですよ。で、現れる。で、その間に、何ヶ月、3ヶ月だったかな。とにかく連絡が取れないっていう時期が空いて、それで現れたら、うちの新入社員に、ええー、みたいな。で、そう思った時って、なんで就職した、なんでうちなのとか、どういうことみたいな、そっちになるんだけれども、最初に出てきた言葉が、今までどこ行ってたの？あんなに連絡したんだよ。なんで音信不通になるの？っていうところなんですよね。だから、要するに、あの、 まあ、突然うちの会社に就職してきたのびっくりしたけど、それよりも何よりも今まであなたどこ行ってたのっていう、こう相手を心配してる気持ちの方がこう立ってるんですよね、先にね。あの辺とかがセリフに出てきて、ちょっとジュークもやっぱり、え、あ、そっか、そういうふうに思っててくれたんだって多分思ったと思うんですよね。ああいうところとか、あとはもうちょっとあのストーリーが進んでいって、ジュークがどういう存在かっていうところが社長に分かられるんですよね。社長のまずお母さんの方が知って、息子に言うわけですよね。あのジュークって怖って多分ね。その時に社長が驚いて、まあ傷つきもあったでしょうね。そういうふうなことを聞いて、まあそこで思わずね、なんか、やっぱりやめさせるような形にするんですよね。で、それが、たまたまその隣にいた奥さんだからね、ヘヨンの方にも君にもやめてもらう、みたいなこと確か言うんですよね。で、その時に、え、私も?みたいなことになった時に、ジュークが謝るんですよね。あ、で、僕が何とかするから、みたいなことを、だから僕のせいで、ごめんなさい、みたいなことなんですよね。そしたら、やっぱ、こう、切り返しが違うんですよね。あなたはクルビを手に入れて、みたいな。社長を倒すわっていう風に、そっちにこう、切り替えていくんですよね。っていう言葉がすぐ出たのも、やっぱ驚きだし、あとはその後にも、この傷ついたジュークを、こう、ちょっと癒してあげるようなシーンがあるんですよね。で、やっぱそこのシーンとか見たときに、あ、やっぱ温かい人だなって。で、これ、まあ、ジューク、今の例はジュークに対して言ったんですけれども、やっぱそれだけでもなくて、例えばジャヨンとかヒソンとか一緒にね、暮らしている、基本3人で暮らしているから、その他の2人は里子で家に来てのつながりがあってっていうところで、住んでるんだけれども、なんかその2人に対する、暖かさとかそういうことも考えたときに、うん、やっぱりこう、もうほんとバランスいいんですよね。キュートだし、ちゃっかり、ね、損するのは嫌だみたいな、もあるけど、すごく暖かさもあるっていうヒロイン像が、もうすごいね、見ててね、よかったっていうのがあります。で、一方のキムヨンでね、キムヨンでは、可愛さと、あとこう、ドキッとさせるっていうね、ここのバランスがね、よかったですね。で、可愛さっていうのは、なんかね、時折ね、恥ずかしそうに下を向いてちょっと笑うみたいな顔とか見せるんですよ。というところね。いや、いいなって思うし、一方でも、ほら、お顔つきなんかこう目がシュッとしてるでしょ?だから、ああいうふうにこうじっとこう見た時にこうドキッとさせてくるんですよね。で、だから、もう序盤から、やっぱりこう、ジュークとヘヨンの二人のシーンに置いて、もう演出としてもそうなんですけど、もう、そういうポイントポイントで見せてくるのが多いんですよね。序盤なんかで言ったら、まだ偽装結婚するかどうか、まあしようかみたいなぐらいの段階の時のあの傘のシーンね。傘にこうギュッと入ってくるところとか、あとは、走ってて手を引っ張るんですよ。どこって話なんですけど。例えば、あれだ。会社にね、まあ、さっきも言ったように、新入社員として来て、で、まあ、なんか、こう、その集まりがあって、みんながちょっとパラけた時に、追いかけていくんですよね。で、どういうことなのって多分、まあ、聞きたいのもあるし、さっき言ったように、今まで心配してたんだからって、この言うシーンの、ちょっと前だ。追いかけていって、で、ジュークの方は追いかけてきたっていうのがわかるから、ちょっとこう影に隠れていて、で、ヘヨンが走ってきた時にこうギュッと引っ張るっていう、それで、なんかこう影の方に隠れるっていうところな、いうところを効果的にね、入れてきますよね。あとそうだ、あれだ、結婚式終わった後の、なんか、ご祝儀を数える時の、まあそれの前か、あのホテルの一室のシーンか、慣れてないのホテルに、みたいな、もう、あの序盤のあそことかもね。だけど、あのシーンでは、結果、ドキッとさせつつも、結果ドキッとさせられ返し、みたいなことになるから。だから、まあ、ポイントポイントで、そういうシーンをちゃんと入れてくるんですよ。このドラマって。印象に残るんですよね、だから。あ、あのシーン良かったよね、っていうところが、ポンポン出てくるっていうところ。で、それってやっぱり、この二人の、相性っていうか、あの辺とかも、よく、いいからこそ、際立つ、引き立つ、 うん、だからさっき言ったあのベッドにこう倒れてぐっと顔近づく時のあの二人の表情とかもね、ああもう あれだけのこう顔のね、二人がこう見つめ合う感じをアップで見せるのも全然大丈夫っていうすごいな、それはねすごいなっていうふうに思いました。なので二つ目はそのビジュアルとケミね、まあとにかく主役二人が良かったんですよっていうのを言いたかった。で三つ目、脚本かな。うん、ストーリー良かった。やっぱストーリーがね、こう話は流れてくんだけど、セリフとかシーンで、あの時こういう風に言ってたなとか、あの時こういうシーンあったなっていうのが後々のシーンにつながってリンクして見える時があるんですよ。あの辺を効果的に入れてくるっていうので、それがあることによって、もう一回見たくなるんですよ。あ、そっか、あの時ってああいう風に言ってたから、ここでこういう風に言ったんだな。あれ、でもその前のシーンってどこだったっけって言ってこう探してみようみたいな感じで、なんかこう繰り返し戻って見たくなるようなね、そういう風な見せ方にしてる。まあ、例えばで言うと、やっぱりタバコ。タバコは誰に教えてもらったのみたいなとかポンポンポンと入ってきて、それが一番最初の最終、最終話の方でもうタバコの話をしてるじゃないですか。で、あのタバコで、それはああいう風な時に初めてタバコを買って、で、その時に一緒にいたのがジーグだったんだねとか、そういうのがこう分かって、こう繋がってる、見えるんですよね。で、あとは、そういう風に徐々にこうストーリーがね、明らかになっていくっていうところで言うならば、あの時連絡取れなかったのはなんでっていうところからの、うん、それはね、そこの答えが後半の方で出てくるんですよね。だから結婚式を挙げました。その後に、就職を後にしてくるんだけど、その間にこう、連絡が取れなかった。まあその辺はさっきも言ったんですけども、あの辺で連絡をわざと、あの時はわざと取らないようにしたんですみたいなことをジュークは言ってたんだけど、それのもうちょっと深い理由が、後半、ほんと最後の方で明らかになって、それはヘヨンのお母さんと約束をしたからってことなんですよね。まだもうちょっと言っていくと、ジュークが一番最後の里子だったっていう。で、そのことをお母さんは娘には黙っておいてって。だから、やっぱり、それでも里子を迎えるんだっていうところで、ヘヨンがすごく、思うことがあるっていうのも多分お母さん分かってるんですよね。だから黙っててっていう。あんなことがあったのに、それでもまたみたいなことなんでしょうね。でも結果そうなっちゃったんだけど。うん。で、それが分かるから、で、ジュークは今までの自分の環境とかもあるから、なんかやっぱ固くなに頑張って約束を守る人なんですよね。それって、おばあちゃんとの約束を守ってお母さんのとこ行かないとかね。で、今回も、その、ヘヨンのお母さん。まあ、ジュークからしても、ある意味、お母さん的存在の人から、娘にね、内緒にしててって、最初に会った時に言われるから、それを守るために、自分の気持ちを留めてまでも約束を守ろうとする。で、もうその時に、あの空港でヘヨンのことがもう好きになっていたから、後にこういう風になると思ったから、わざと離れたんですっていうことなんですよ。それが本当最後の方で明らかになって。でも、結果ね、脅されるような感じになって、就職するから、めちゃめちゃもう、またね、出会っちゃうんだけどっていう、まあ、なんかその辺も、こう、ストーリーのうまい具合にこう絡んでくるんですよね。で、この離れるっていうところが、最終回のところでも一回来るんですよね。だからこれってヘヨンがやっぱそういうジュークの性格分かってるから、ジュークが今度はヘヨンのそばにいるよみたいなことを自分に課したら、それを自分が何か我慢してまでもこの人守っちゃう子だからみたいな、守っちゃう人だからっていうところを分かるから、わざと離れるんですよね。思いはっていうんですね。思いはあなたの思いが思いということで離れる。で、半年後。みたいな感じになるんですよね。でも確かになんか説得力ある離れだなっていうことを思うんですよね。よく何年後的なことってありますよ。ドラマにおいて。で、まあまたこれかみたいな。ストーリー、この流れによってはそう思ってしまうストーリーもあるんだけど、この 損するのは嫌だからのこの流れにおける半年後っていうのは、確かにやっぱそれくらい離れる時間は必要だったかもしれない。だからその間にその自然な自分の気持ちと向き合うことがジュークはできたわけですよね。で、後に会った時に平穏にどうだったっていう、そういうふうに縛られない時を過ごせたのはどうだった的なことを聞かれて楽だったって言って、だからそれを感じる時はやっぱり一定期間必要で、で、だけどというかその結果心の赴くままにあなたのとこに来たんだよっていうことにつながるっていうのは、この辺がだからずっとつながってるんですよね。それがね、なんかストーリーの見せ方としていいなっていうふうに思いました。で、あとはそう、今思い出したので言えば、味方であるっていうことですよね。この、あと、味方っていう言葉と、夫っていう言葉、あとそれに指輪を絡めてるんですよね。韓国語で言うと、味方っていうのがぴょんなんですよね。で、夫っていうことがなんぴょんなんですよね。だここの言葉の近さをかけてるんですよね。あなたと家族、この指輪をしてる間は家族であり、あなたは私の夫であり、味方よっていう。で、それが、やっぱジュークにとってはすごく嬉しいことだったっていうのがあるから、指輪は大事だし、だから味方でいてくれるから、指輪を、あれは借りていたもので、ヘヨンもそういう認識なんだけど、ジュークは返す、本当はそれ返すはずだったけど買ってるんですよね。あの辺にね、あの辺も、あ、そういうことでだったのみたいなこともね、わかるんですよね、後にね。もうそういうことがね、つながってるのがね、私、だから、なんか何回も見返してるんですよね。途中でね、2話ずつやる。2話ずつ？だから何曜日だったっけな？月火か。月火で1話ずつやって、その間に開くじゃないですか。あれの間にちょっとなんか戻ってまた見たりとかしたりして。っていう。あとね、つながりで言えば猫。猫も良かった。途中で私、これ、もし、あれだったらなって思ってた部分があって、まあどういうことかっていうと、猫って最初に言ったジュークが偽装結婚をする理由の一つになってるわけですよ。猫の面倒を見てほしい。だから、ヘヨンの家に猫がいると。だから時々猫のお世話をして猫がちょっと映るっていうシーンはある。でもそれって本当前半の方なんですよね。なんかで中盤から後半にかけて、こうパタッと出てこなくなるんですよ。私やっぱりカンドラの中の猫の登場ってやっぱ気になる、ちょっと見ちゃうところがあって、猫が可愛いと、まあなんかそれでちょっとやられてしまう部分はしょうがないんですけどね、猫が好きだからしょうがないんですけど、ちょっと見入っちゃうんですけど、ああもう典型的な記事でね、記事で可愛いなとか思いながら見てたんですけど、出てこなくなってだなって思ってたら、これ最後の方でちょっと出てくるんですよね。私これポッドキャスト撮る前にもう一回そのシーンもう一回見とこうと思ったけど、ちょっと探せなかったんですけど、でもとにかく最後の方でね、ちらっと出てきたから、あー出てきた、よかったよかったってちょっと思ったから、そういう意味においてもなんかやっぱりこう繋がってるように見せてくるんですよね。それがね、もう本当脚本ストーリー、まあ、それがいいなっていう風に思いました。まあちょっとね、長くなってきましたので、まとめると、これぞラブコメである。一つ目ね。で、二つ目。主役二人のこうビジュアルとケミがもう最高です。っていうところ。で、三つ目、脚本。ね。ストーリー。まあ、その辺が良かった。っていうのがありますね。いや、でもね、もっと、すごい長くなっちゃうから、ここにポイント絞ってるんですけど、例えば、もうサブカップルとかも、もうそれはいいですよ。あと、ヒソンと、案外、ユンディレクター、ユン PD、案外いい人だったのね、とかね、いろいろもっとね、他、言えることはあるんですけれども、ちょっとギュッとまとめたので、この3点に絞りました。で、ここからはツッコミポイントを話していこうかなと思います。私、これ、物語が進んでいくと、ちょっとだけ、ピリッとしたところも入れてくるんですよ。それが、やっぱり大きいのはジャヨンのお父さんと、 あとはそのヘヨンのお父さんが亡くなった理由っていうところが実はつながっているっていう、これが後半、中盤、後半にかけて徐々に明らかになっていくと。だからヘヨンはお父さんの話はこの家ではしたくないっていうことなんですよね。で、それはジュークも、ああ、そうなんだね、分かった。だからジュークも知らなかったんですよね。だってジュークが里子に来た時は、もうお父さんがいないっていう状態で来てるんですよね。だけどジュークは、ヘヨンのお父さんが、こう、そういう理由で亡くなってしまったってことは知らないんですよ。っていうのが、だから知ってるようで知らない。なんかそれぞれが知ってるポイントはあるんだけれども、案外それを言ってないっていうところが、この、ドラマの中にはあって、あ、まあまあそれはそうなんですけど、ちょっとツッコミポイントから外れてしまったな。あの、結論言えば、あの家に住み続けたことっていうところがちょっとツッコミポイントだったなって思いました。で、どういうことかっていうと、いや、だからなんかあの家で事件が起きたわけですよね。で、あの家にジャヨンのお父さんが乗り込んできて、ヘヨンのお父さんが亡くなったんですよね。で、そこの家にお母さんは住み続けていた。で、ジュークと住んでいた。で、後に田舎の方に引っ越すわってことになって、お母さんが引っ越した。引っ越したからヘヨンが戻ってきたっていう、こう、時系列的な流れはそうなんですけど、で、さらにそこにジャヨンが来たんですよね。ジャヨンもともとずっといたわけじゃないんですよね。お母さんと会って、それもお母さんとジャヨンが、こう偶然道端で会うみたいな感じなのかな。それで、お母さんの方が、ヘヨンのお母さんの方がジャヨンに謝るんですよね。あの時は誰かに当たらないと自分も辛かったから、でもあなたに当たってしまったことをごめんなさいねって言って謝る。で、ヘヨンは知らないわって、そのことは知らないからって言うから、ジャヨンはヘヨンのとこに戻ってくるっていう感じになって、で、でもヘヨンは知ってるんですよね。そう。だから、お互い本当は知ってるんだけど、知らないようにしてるんですよね。で、ヘヨンはヘヨンで、やっぱジャイオンのこと思ってたわけですよね。複雑になりつつも。で、まあ、一緒に暮らすっていうのは分かったんだけど、でも、あの家でっていうところかな。結論。だから、結局、あの家にいるから、あのお父さんだって、そりゃすぐ見つけるよねっていうこと。で、私、いや、一瞬あれなんでだろうって思ったんですよ。あの、警察署の前通った時に、こんなことをね、今、この時代だから言っちゃいけないのはわかるんだけどって言いながら、あの、要するにジャイオンのお父さんが出てきたっていうことが、郵便で通知で届いてるから、それちゃんと見ときなよって言ってくれたんでしょうね。で、それはヘヨンは聞くんだけど、で、ジャヨンはジャヨンで、お父さんを偶然見つけるから出てきたってことは知ってるんですよね。でも、ヘヨンはその郵便が届いて知ったんだけど、それをジャヨンに言ってないんですよね。言ってなくて、後にお父さんが現れる。でも、まあ言ってなくてもジャヨンはもともと知ってたんだけど、いや、要するにそのあたりを、絶対ここにいたら危ないからっていうところの相談はないんかって、あの時は思ったわけですよ。その郵便来て、いや、ジャイオンに言ってなくていいのかなっていうか、だからまあその前にそもそもあの家にずっと住んでるのもツッコミポイントだなとも思ってたし。でもまあ言わなかったのは、そのジャイオンのお父さんがヘヨンを、のお父さんをっていうのを知らないでいるっていうポジションにヘヨンがいたから、いや、言えなかったのかなとも思ったりもするんですけど、なんてこうね、いろいろ私の頭の中でぐるぐる考えて、まあそれはそうなんだなっていうところは思ったんだけれども、まあ戻りますけど、あの家に住んでたの。でも、あの家に住んでたから、どうなのかな。だって、ジュークがあそこの近くでコンビニでバイトしてるっていうのも、あの家の近くだから。そういうこともね、ちょっといろいろ考えてしまうかな。ちょっと答えはね、出ないんですけれども。なので、ああいう事件があった家に、しかもこう、ジャヨンとヘヨンが住み続けるっていうところの、なかなかがそこがツッコミポイントだったなっていうのが一つと、あとは、12話ね、全12話の最終話の、ヘヨンとジュークのシーンが、もう一声、もっと見たいっていうことかな。これ、結構思った人多いかもしれないですよね。やっぱね、あの二人のシーンが足りない。足りないっていうか、もっと見たいですよね。だって、あと何分で終わんのみたいな風にちょっと、時計は気にしました、私。 いや、あと残りこの数分で、ちょっとどうなんの？だそれまでに、このジャイアンと、社長のね、サブカップルのシーンが、それなりにこう尺を取っていたから、もうどんどんこの二人のヘヨンと、そのジューク、なんかジュークチラチラいるけど、どうなんの？みたいなのがね、あるから、あの辺がちょっとムズムズして、だからまあ、いい点でもあるわけですよ。要するに二人が良かったから、もっと二人のシーンを見たいってことだからね、これはね。うん、とにかくもっと見たかった。まあ、その辺は、二人のシーンで補えるっていうところは、もうないんだけど、これね、あれがあるんですよ。何でしたっけ？ちょっと言葉出ないな。スピンオフだ。あれがあるから、まあ、あっちはサブカップルの、サブカップルっていうか、ジャイオンが書いた小説が元々の、ストーリーになっている、そこにファンタジーがプラスされ、で、絶妙に何かリンクしてるぞ、みたいな風に思わせる演出もあって、みたいな。歌もいいぞ、みたいな。これ、あんまりね、ちょっと言いすぎると、ね、ネタバレ的になるから、そこはね、ちょっと私も、あまり深くは言わないでおきますが、まあなんか物足りないなっていうところを、まあそういうスピンオフがあって、わあじゃあこっちも見ようみたいなところでね、ちょっと消化するかなっていう感じはありますけど、でもまあそれでもね、とにかくヘヨンとジュークが良かったから、もっと二人のシーンを見たかったなとは思いました。あ、そうそう、社長のお品書きの方もどうぞおすすめなので、ぜひぜひ。アマプラで、なんかやる。っていうのは出てたけど、それが日本でもアマフラでやってくれるかっていうのが、ちょっとギリギリまで出てこなかったんですよね、情報が。その社長のお品書きの方ですね。そしたら、レタスクラブのレタスクラブの記事で、日本でも配信されます、みたいな。担当者が調べてみました、みたいな。そんなのが出て、仕事ができるみたいな風に思った人はそれなりにいたんじゃないかなと思いました。はい。なので、それで、終わって、最終回が配信終わって2日後ぐらいにもうすぐね、そっちも配信されたので、まあ私はすぐ見ましたので、そちらも見るのが、ね、セットでね、こう流れでね、見れたからね、よかったなっていうふうに思いました。はい。まあ、いろいろ言ってきましたけれども、とにかく、今私がカンドラで、ラブコメおすすめなんですかって聞かれたら、間違いなくこれをね、もう自信を持って言おうと思えるくらいに、ほんとすごいラブコメとして良かったなっていうふうに思いました。ということで本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。